DJ グースのドラクエ10ウォーツナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。どうもこんばんは。ビーズのライブに行きたいグースです。
リンマオです。
どうもこんばんは、はい、ということでね。
はい、こんばんは。
はい、
はい、
今日201回目ということでね、まあ、前回ちょっと、収録ラスト、ね、衝撃的なちょっと発表がありましたけども
、ね、
ですね、まあ何話そうかな、考えてなかったな、でもあ、ちょっとウォークの話しますか。ウォーク どうです最近。
なんかこの間の週末からなんか、うん、基本職経験値 1.5 倍キャンペーンみたいなのやってて、
うん、
でなんかまだ私基本職2職50到達してないんで、もう、
うん、
結構もうあるそこら中を歩き回って経験値の玉も使って、
うん、
レベル上げしてました。
うん、結果どうですか。結構その、まあ、50% アップということで、うん、その恩恵というか、結構上がりやすいなとか、そういった感じはしますか。
ありますよやっぱり、
うんうん、
で今やっと今日、うん、2職目の基本職が40ぐらいなんで、まあ、まだ折り返しにも来てないんですけど、
うん、
まあ、まあまあ結構順調に上がってますね。
私も週末だけはちょっと基本職まだカンストしてない職があるんで、
うん
うん、週末だけ戦士、武闘家、魔法使い、僧侶のパーティーにして、でこの4色ね、だいたい52か53なんですけど、そこをちょっと上げることして、うんうん、まあ、それ以外の平日はバトマスとか上級職とか他のやつちょっと上げようかなというようなスタンスでいますね。
お
ー、うんうん、でね、あー、まあそうだ、ちょっと俺の課金具合なんですけど、
はいはい、
マイレージのやつでちょっとかね課金してますね。
ゴールドパスみたいなやつ。
そう、うん、
うんうんうん、
それでちょっとじわじわと地道に稼いでるというような感じですけども。ゴールドパスやってる。
いや買ったことないけど、なそんなにいいの。どのくらい違う。
あとどのくらい、そうだね、あ結構やっぱりたまりやすくなるよ。
んー、
うん、まあまあ気持ち早めに、10枚分福引き10枚分は、
おお、うん、
だからまあなんだろう、そのままおジェム課金して福引きで回すのもいいけども、
うん、うん、
それだとちょっとね出費的にもでかいと思うんで、それだったらちょっと時間かかるけどもゴールドパス買ってやった方がいいのかななんて。
ああ、うん、そういう手もあるわけね。
そう、まあ試しにね、1週間分のゴールドパス1000円なんで、それでちょっと課金してみて。
え、優勝でしか買えないんだっけ。
優勝でしか買えないんですよそれが。
はあ、
最初てっきり無償分のやつでなんとかな、それでも買えるのかなって思ったら買えなくて、
もう
俺本当にえって言ったんですけど、まあちょっと優勝分になってしまうんですが、うん、
うん、なんかでも結構そのゴールドパスはなんか買う価値があるみたいなことを言ってる人は、
うん、
他にもいるよね。なんか直接そのガチャにお金を落とすよりは、
うんうんうん、
ね、そのなんかまあウォーキングもはかどっていいと思うし、
うんうんうんうん、まあ急がないけど急いで欲しいってわけじゃないけども確実にたくさん欲しいっていう方にはすごくおすすめですかね。うん、はい、ということでね、まあそんな中ね、それのおかげでね、ようやくね、天空セット揃いましたね、
はい、すごいな、
ようやっと。
え、でも結構、あ、まあでも軍曹さん結構ペース早いよね。結構もう上級職も転職できてるし、
ああ、まあ石鹸 的に見れば、まあ、気持ち早い方かもしれないですね。進んでる方かもしれないですね。うんうん、
なんかさ、私、ドラクエウォーク会やった時はさ、なんか、結構ガチューンいい方みたいなことを言ってたと思うんですけど、なんかもう、はい、それ以降、全くダメで、もう、
まあね、最近じゃ、神に頼む一方ですよね。
そうそう、もう神頼みした分しかもらえない。
ね、
だからもう、次神社行くことあったら、ちょっとピックアップのやつくださいって言いに行かないといけませんね。
う
ん、
そうですね。
うん、
まあね、まあ、そんなこんなで、買わず、世間的にもね、好評だという。あ、そうそう、なんだっけ、あの、この間、スクエニの、決算報告みたいな。
あ、じゃあ、タクトじゃなくて。はいはい。
ごめん。あの、決算報告みたいなやつなんか見たんですけど、それでもなんか、ウォーク好調みたいなね。
うん、
こと言ってましたね。
ほうほうほう。うん。
まあ、ドラクエ10もね、あの、バージョン5が出たということで、まあ、プレイヤー人口も増えて、みたいな報告もありましたけどね。うん。だからね、まあ今、一瞬話出たね、タクトもどうなんだかっていうところですけどもね。
うん。
うん。はい。というところなんですけども、運転だって、今回なんですけどもね。
はいはい。
うん。バージョン 5.1 に入ったんですけども、職業バランスの調整、まあ、マイナーチェンジですね。についてちょっと掘り下げて、語ってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは参りましょう。よろしく、ゆうき。
はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、言い忘れました。ナムさん今日お休みです。
遅い。
今日ちょっとお忙しいということで、うん、あれなんですけどね。はい。じゃあ早速行きたいなと思いますよと。うん。んで、まあ、ちょっとここでおさらいですね。
うん。
うん、新スキルライン、まず一つ目、新スキルラインとして、盗賊にハンマーがプラスされまして、そしてレンジャーには爪、スパスタにカマーということですね。
うん、
まあ、ちょっとここから、触れていきたいなと思うんですけども、うん、じゃあ、まあ順番に盗賊ハンマーからいきますか。
はいはい。
うん、まあこう、まあちょっとね、ストッパー要素がちょっと増えたのかななんていうね、印象があるんですけども、リマさんはこれは、ちょっといじりましたか、
うん、
触りましたか、
一回使ったような気がしなくもないかな。試練、いったかも。ぐらい。
なるほどね。俺はね、ついさっきちょっとね、急いで触りましたね。今日ちょっと別なことやってて、朝ちょっとインしたぐらいで、あとはちょっと今日インしてなかったんで、
いつもちょっとは何をやったんですか？
同盟。
あかなと思った、福引券ね。
そうそうそう。あ、日課の同盟でちょっとやったんですけど、ね、
うん。
っていうところでやったんですけども、まあちょっとスキルラインちょっとね、変わりどころ、ちょっと行くと、まあ、これに関しては特別に新しい技っていうのは追加とか変更とかされてなくて、パッシブの部分ですね、150に状態異常成功率アップがされて、るところかな？他と違うのは。
まあ、あとはそのもう、他のハンマーのスキルにもあるけど、ランドインパクトとプレートインパクトの威力が盗賊だけちょっと上がってるよっていうところですかね。
まあ、まあ、触ってみてね、そこのダメージあんまりわかんないですよね、正直。まあ、全然ダメでもなかった印象もありますけど、じゃあだからって強くなってるのか、これダメージ強いのかって言ったらそうでもないかなっていう印象がありました。うん。んでね、あと触ってて思ったのは、じゃあ、ハンマーともう一つ武器何にスキル振ればいいんだろうってちょっと悩んだ時に、考えた時に、 この150の状態異常成功率アップっていうのが引っかかったんで、爪じゃなくて探検なのかなって思って、はい、
うん、
うん、で一応探検の方にも同じあれがあるんですよね、状態異常、
はいはい、ありますね、
うんうん、アップ、まあそれと掛け合わせることで生きるんじゃないかなと、探検とか、
ハンマー持ってるときは探検の方の状態異常成功率アップは効きませんよ。
効かないのかい？マジかい？
うんうん。
あ、でもこれちょっとサイトを見ると装備時っていうわけじゃなかったから反映されるのかなと思ってさ。であれば、
出ないんじゃないかな。
じゃあこの装備時のこれであれば、何スタンショットの効きが良くなるとかそういったことかな。
うん、スタンショットとかやっぱ雄たけびとか、 あとはそのなんだっけ、うん、サプライズラッシュだっけ、うんうん、とか、うん、かな、
そこか、あ、なるほどね、う
ん、あとはそのなんかウエイトブレイクするときにちょっとこう、
うん、
軽くなりやすいとかかな、は
あ、あ、
わかんないけど、
なるほど、あ、そういうことね、うん、だからまあこう完全ストッパー意識として持つにはまあいいのかなとは思うんですけど、俺個人的には性格的にこうストッパー肌じゃないので
初めて聞いた
実はそう
ストッパー肌、
ストッパー肌じゃないですよだからあんまなんだろう、うん、パラとかもそんな、
うん、まあまあガンガン行くタイプだよね、グンソさんね、
うん、だからそういうなので、まあちょっといつも通りのその爪と探検でいいのかななんてちょっと思ったり、個人的にはね、うん、個人の感想ですけど、うん、とは思ったかな。うん、ストッパー極めたい人にはいいかもしれないですけどね、全然もちろん前にも喋りましたけどね、うん、うん、リーマンさんなんかちょっと思ったことある？
そうね、やっぱりなんか、まあ、盗賊自体が結構癖のある職じゃないですか、
はい、
うん、でだからやっぱりそのなんかこう普通にフィールドをこう冒険探検する中でそのやっぱりそのサポートして雇われやすいかどうかっていうと、やっぱハンマー持った盗賊っていうのは、うん、なんかこう、もう ここだっていうところではハマるけど、そうじゃなければやっぱりちょっと他のね、こうハンバトとかに取られてしまったりするのかなと思って、
うん、
うん、どうなんでしょうね、うんうん。で、あ、今降ってちょっと思い出したんですけど、
はいはい。
邪神の、 8人で高速周回するときに、
うん、
ハンマー職ってやっぱすごいキーマンっていうかすごい大事な職 で、
うん、
で今まではそのハンマー持つ職業ってのは大体パラかバトだったんですよ、
うんうんうんうん、
でそこでちょっと今回盗賊っていう選択肢も増えたんで、
うん、
だから意外とそういう結構こうコアな場所では役割ができたかなっていうのは今思い出しました。
うん、そういうこと、ストッパー要素が濃くだったから、
そうそうそうそう
ってことですかね。うんうんうん、そっかそっか、なるほどね、うん、まあちょっと私もまだね触り始めな部分もあったので、リマさんもあんまね触ってないってこともあったんで、ちょっとこれも様子見ながらね、うんうん、ちょいちょい触っていきましょう、
うん、
はい、続きましてレンジャー爪
いました
ですね。これはちょっとリマさんメインでちょっと喋ってもらおうかな。うん。これはまあ大きな特徴としましては、まあ結構あるんですけどね。うん、まずサマーソルトクローが追加ということで、
はい。
敵のダメージ攻撃被ダメージを上昇する効果ということですね。
うん。
これ確か CT時間がさ、
うん、
なんかそんな長くない印象があったんだろうけど、
あ、そう、 私思ったより長いなと思ったな。で何秒だったかな、初回何秒
うん、
ライガーよりは早かった、なんか25秒か30秒ぐらいだったと思うけど、その後は90秒だったかな。だからレボルよりは回転は早いはず。ちょっとごめんなさい、うろ覚えなんですけど、
うん、ちょっと調べましょう。
はい、ちょっと私も調べます。
あーでも90秒っすね。
うんうん、あやっぱ90秒。
あだから初回、まあ、この半分だから45秒か。だって1回の戦闘で
初回って半分なの？
半分ですね。
ああそうなんだ、それは知らんかった。短くなるのは分かってたけど。
うん、
45秒って遅いな。
これ早いと思うんだけどねこれ、都会と田舎暮らしのこの違いなんでしょうかねこれ。うん、で多分俺もね、その1回の戦闘に1回しか使わないから、
うん、
普通のもあんのかなって思ったりね。うん、まあとにかく私はちょっと短いっていう、うん、ま、短くて使い勝手がいいなっていう印象があったかな。だってね、次のね、次待つまで他のさケルベルスとか使えばいい話ですからね。
そうですね。うん、
うん、ね、うん。で、他に、効果の爪と違うところで、違うところっていうと、スキルポイント76で攻撃時 25% で不気味が入ったり、スキルポイント110、攻撃時 25% でルカニが入ったり、で、スキルポイント150で攻撃時 25% でヘナトスが入ったりそ
う
です
ね。うん、この装備時攻撃力プラスいくつっていうのも多分他の職にはないんじゃなかったでしたっけ。ちょっと俺も覚えてないんですけど。
うん、調べよう。
はい。うん、あるけど、その装備時攻撃力プラス5とかのレベルですね。
なるほど。5とか10とかその程度
ってことね。42とか130のところにあるのが攻撃力プラス30、プラス40だから、相当攻撃力は増し増し。
なるほど。まあ、それを踏まえてどうですか？使ってみて。
私ストーリー詰めレンジャーで行ったんですよ。
うん、
でまあそのぶっ壊れっていうほどじゃないと思うんですけど、やっぱすごいなんか使い勝手がいいなっていうのがあって、
うん、
でその一緒に行く人とかサポートを、
うん、
まあブーメラン持った旅芸人とかを持っていくと、なんか大体なんかもうそのレベルずっと入りっぱなしみたいな環境だったりして、
うんうん
うん、なんかそれがすごい気持ちいいですね。
前の 5.1 情報の時に、リーマンさんがさ、レンジャー爪使えたとしても、それでも魔物には勝てないんじゃないのみたいなことを言ってたような気がするんですけど、まあ、実際どうですかね、うん、こうそれを踏まえて。
ああ、それはやっぱその統率の取れたパーティーだったりしたら、
うん、
まあもちろん魔物には勝てないとは思うんですけど、
うんうんうん、
その今回その、まあ、今回じゃない、そのレンジャーってやっぱそもそもその守りの霧とか暗黒の霧とかが本体だと思ってるんですけど、
うん、
やっぱそういうところが必要な場所ではやっぱりナンバーワンだと。
うん、
思いますね。
うんうんうん、
ちょっと多分そのうち収録やるかなと思うんですけど、気象獣なんかでも、
うん、
4人パーティーですけどレンジャーの席があるんですよ。
おお、うん、
あるんですよ。
そうなんですか。ごめん、俺まだちょっとやってないからさ、ちょっとあれなんだけど。
まあ、それはおいで。
全然ちょっとパーティーとして加わっても十分戦力になると。
うん、というか いないと困るレベルだと思いますよ。
あ、そうなのね。
うん、まあ、あとここにも書いてないけど、そのバイキルトを覚えたのも大きいですね。
うんうんうん、それは、まあ、そうですね。
うん、
じゃあ次いきますか。はい、
はい、
次、スーパースタースーパースターにカマということでございますね。うん、これに関してはちょっとね、バギー系呪文の要素がちょっと強く入っております。スキルポイント42に、バギーの射程距離がプラス5メーターです。で、それから、うん、スキルポイント88にバギー系呪文プラス 100%、まあ、倍になるということですね。うん、で、それから、スキルポイント130の時に会心&暴走時にダメージプラス200入ります。でそれからちょっと変わりどころとして、スキルポイント150に救命のカマという、まあ、1人生き返らせることができる、技が追加されております。
うん、
で、これ私はね、通日前から何回か同盟バトルでね、スパスタカマ、カマスタで、行くようにしてるんで、ちょっといろいろ語れるかなっていうような感じなんですけども。
ほうほう。
うん。ね、まあ、一番強いなって感じられたのが、バギムーチョですかね。いろいろちょっと強化した上での話ですけど。あれでね、だいたいね、暴走込みで4000とか入るね。
そんな入る？
確か。
それは相手何でした？
相手？ドレアムさん。
そのサイカとかがあって
？サイカコミかな？
多分そうじゃないかな。
でもね、今までさ、
うん、
ちょっとあんま頼りないダメージだったじゃん。その頼りないダメージを知ってたがゆえのさ、その4000とか3000とか見ると、
まあ、
うおーって
なんか言い方ちょっとあれだけど、もともとハードルが低かったからっていうのはあるよね。
そういうことですね。、ただまあね、ベルトだとかいろいろさ、強化できる要因って他にもあるから、それちょっとやればもうちょっとうまくダメージ出せるのかななんて。
ベルト、
だって誰も、
カマ風とかも封印した気がするな。
あのね、大体の人そうだと思います。大体の人そうだと思いますね。まあ、うまくやればもっとそういうダメージ期待できるのかなというようなところかな。
なんかあれだよね、テンションを消費するのには最適だよね。
そうだね。かなっていうところと、あとね、救命の釜なんですけども、一人生き返らせるってやつね。
それ一人生き返らせてなんか効果とかがあるわけではない？
ないっすね、おまけなし。
はい。
まあ、生き返らせただけでもっていうか、
そ
こなんですけど、これね、両手杖でさ、似たような技あるよね。
復活の杖みたいな。
そうだね。
それ
をイメージしてて、だから、時間かかんのかなって思ったんですよ。そしたらね、意外早いという。
ちょっと遠くにいても助けられる？
距離はまあまあ離れてても大丈夫だね。
杖ほどではない。
確か、
うん、
だけど生き返らせる時間は早い、復活の杖より。
そう、その分早いみたいな。
早い、
ちょっと使ったことないから分かんないけど、
まあだからそうだね、まあ、チャージタイムもまあまあ確かあったと思うけども、とりあえずこう、スキルには振っといて損はないような技ではあったかな。だから、まあ、私はもうカマ一択ですね、スパに関しては。
スパが今までその蘇生がねできなかったから、そういうので言えばやっぱりカマって必要かなっては思います
よね。うんうんうん、
そうだね、うん、他の、うん、他がムッチ、オーギ、
うん、
スティックか今までは、
そうね、
はいはいはい、
うんうんうん、
うん、
まあ強いてその3つだとムチとかじゃない、使ってる人いるとすれば、
うん、扇ムチですか、
うん、扇か
持ち替えて、
そうだね、うん、うん、だからまあうん、攻撃的な武器で素敵かなとはちょっと思いますけどね。
うん、まあなんか住み分けはできてる感じしますよね、なんかそう、うん、他の武器とは、
うん、そうですね、
うん
うん、まあちょっと新スキルライン関係はそんなとこですけども、
うん
うん、まあでも一番魅力的に見るのはやっぱりレンジャー爪かな、
うん、
ねえ、うん、だからあのたまにね、あのなんかあるじゃん、 DQ10TV とかで話してるこう職業分布みたいな、
はいはい、
うん、それでちょっとかなんだあの変わる具合、変わった具合が気になりますね、いずれ発表されるん
だ。ああ、いや絶対増える、絶対増えるよ
ね、うん、
うん、いや投げ気にさ、あのポルカも強くなったじゃん、
うんうん
うん、それもなんか1段階から2段階になったぐらいじゃそんな変わらんやろと思ってたのがちょっと正直なんですけど、
うんうん、いやでも大事じゃない、
うん、そんなことなくてさ、なんかその気象獣行くとそのなんか誰かが死んだりして蘇生した時になんかポルカとかあったら、まあそのビートだったり、うん、その占い師の力のタロットとまあ同じように使えるんで、
うん、
なんかすごいいいなーって思いました。
うんうんうん、なるほどね、そうだね、うん、
意外と強い、うん、
ね、はい、じゃあ次、うんと、
はい、
攻撃呪文の情報修正が行われておりますよと、
うん、うん、
で、今回異様系とドルマ系の攻撃呪文が強化で、それから上級最上級の攻撃呪文についてはダメージカウントに至る攻撃魔力の制定アップしておりますということですね、うん、これについてちょっとあどうでしょうかね。
このコーマ上限解放されたのはやっとかっていうのが正直、まあ、なんか正直なところばっかり言ってんな、なんかやっとかっていうのが感想でしたね、
うんうん、あのちょっと私が確認できたのはそういうことバギムチョとバギクロスぐらいなんですけど、まあ、さっきちょっと
あ、
うん、バギムチョの話したけど今度バギクロスの話するけど、バギクロスはね思ったほどではなかったかな、普通に600とかそんなとこ
コーマがですか、
あとねダメージが、
ああ、
うん、普通に覚醒状態になっててね、
うん、
あれっていうのは印象でしたね。ちょっとメラゾーマとかメラガイアとかもちょっと試すべきだったんですけど、ちょっとあの試しなくてちょっとあれなんですけどね、
う
ん
う
ん、
まあ、でもそのカマースパーもちょっとこう意識してコーマ寄りのアクセとかその装備をつけないとやっぱりその辺はこうおーっていうのは薄いかも、
うんうん、
やっぱりそのテンションだったりサイカだったり、うん、ガジェレボルとかがないとやっぱりちょっとなんか私が一回カマースパー使ったんですけど、
うんうんうん、
なんか何の条件が揃ってたかまでは覚えてないんですけど2000ちょいぐらいだったんで、
うん、
ああこんなところかなみたいな
あもっと漏れよと
だったからやっぱちょっとこうなんかこう、うん、魔法の踊り子もいるじゃないですか、
はいはい、
だからそのギラグレードみたいな感じでちょっとこうね、コーマをもうちょっと意識して、うん、 って立ち回ったりとか、うん、そのすると、
うん、
強いカマスパになれるんじゃないんですか、わかんないですけど、
うんうん、そうだね、まあ、ちょっとこれ俺が悪いんだけどね、いろいろ持ってからのちょっと検証すればよかったねまあ事務所関係ね
うん、どうなんだろうな、そのバギムーチョでそのコーマのキャップがいくつかとかは意識しなくてもいいと思うけど、
うんうん
うん
うん、まあね、じゃあ次いきますか。
お、え、
うん、どうした、
いや、その魔法使いの、
うん、
あのコーマのキャップが999で、それが、結局千何百、うん、まだ多分確認されてないみたいな、
うん、
やっぱいや、なんでもないです
大丈夫、はい、
いや、ま、とにかくなんかその魔法のコーマの天井がなくなったのがすごい、うん、魔法使いをやってる人にはかなり朗報だったんじゃないのかなって思いました。なんかコーマってさ、うん、その攻撃力と違って、うん、なんかもうちょっと持ったところでなんかダメージが 0. いくつ変わるぐらいの世界なんですよ、
うんうんうん、
だからなんかそれのくせに999で頭打ちでなんか1000以上持ってもなんか何も意味がないって、すごいなんか、ね、魔法使いってこう大砲みたいな役割で夢のある職業なのに、
うんうん、
っていうのがそれがなくなったんで、
うん、
ちょっとこう魔法使いもやったんですけどすごい楽しかったです。
うん、
バージョンアップしてからね、
うん、まあ、これによりね、こう盛れば盛るほどダメージは期待できるんだっていうことが、なんかこうロマンを攻めれるというか、
うんうん、そうそうそうそう、ね、なんかもう守りも捨てても全部コーマみたいな
ね、うん。まあ、ある種かっこいいですけどね、それもね。
うん、いいよね、なんかそういうの極めてみたいよね。
うん、
極めるお金に余裕があれば。
そうだね。ああ、ね、うん。はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
はい、次、先ほども話とできましたね。レンジャーの強化ということで、バイキルトと、必殺技、ポルカが、味方全体の攻撃力、守備力1段階アップから2段階アップに向上しておりますということですね、うん、まあ、これもまあ、ね、結構でかいという、
うんうんうん、
うん、ところもあったけども、あのよく言えばもっとこういうのあればよかったなとかってある？
そうだな、
あえて
範囲回復が欲しい
ああ範囲回復、ああ、そっか、ね、俺はね、まあ、ちょっとざっくりとした言い方になるんだけど、
うん、
あの他の既存の武器のスキルラインの見直しとかもしてほしかったかな。
ああ、ルメユミオノか、
ああ、
うん、
うん、何らかしらちょっと、
うん、斧、斧どうなん
ってあるでしょ、うん、そうそうそう、いや爪追加されて、お、魅力的になったけども、でもこっちの武器もちょっと気になるようなっつうようなスキルラインがちょっと、
うん、
うん、じゃあなんだよって言われるとちょっと俺もまた考えなきゃいけないけど、うん、
うん、
っていうちょっとなんだこう、あの選び悩みたかったなっていうのはあったかな、
うん、
あっていうちょっと思いが ありました。
の既存のやつ、既存のスキルラインもなんかそのうち手を加えるみたいなこと言ってませんでしたっけ、うん、今はやんないけど。
あ、そうなの、
違ったらごめんなさい。なんか、その、職業にその、今まで持てなかった武器を持てるようにするのは、うん、まあ、なんかもう先にやるけど、なんかそういう、今持ってる武器もちょっと見直そうかなっていうのを言ってたような気がします。確か。
うんうん、 まあ、だとすると、ちょっと後になりそうな気がするね。
ん？
もうちょっとなんか後になりそうな感じがする。
あ
ー、いじるのは。
そうですね。やっぱり、うん、その新しい武器を追加して、やっぱこう、ちょっと様子を見るんじゃないですかね、見るとか、しばらくは。
うん、そうだね。だから、次の 5.2 か2でもね、こういうマイナーチェンジもまたあると思うし。
うんうん、
うん、一通り見直しきってからちょっと他の見直しをするのかななんて思いますけどね。
うん、え、次何に何が来るとかって予想しようと思ってました今回。あ、ここオフレコでいいんですけど。
あ、うん、
それは思ってなかった。
あ、そうだね、何が来るかね。
いや、私も考えてないんですけど。
俺も考えてるようで考えてなかったな。まあ、逆に戦士とかはなさそうな気ですけどね。
あ、そうかな。戦士来そうじゃない。だって今戦士行くとこある？
あ、いや、な、戦士に追加されそうな武器が予想しづらいんだよ。
言われてみれば、
カッコだけで言えば槍とかでしょうけど。
ああ
、
なんかでも鎧色で槍ってもうなんかパラと一緒だよね。
そういうことなんですよ。
そんなこと言ったらパラの片鉄拳なんて選手と何が違うねんって感じやけど。
まあまあね。だし、だから魔法使いもなんか追加されたとしても、でも動く、なんかもう両手杖一択みたいなさ、感じがもう出来上がってるから、こうやってさ、攻撃魔力もさね、の概念も変わったりしてる中さ、ここで武器追加されますって言っても、いや両手杖でいいですみたいな感じなっちゃう。
魔法使いはもう何が来ても杖やろうね。
まあね、似たような職のね、賢者はまあ追加されたとはいえね。だからまあそうだね、魔物使いものなさそうだな。ああ、ちょっと予想がつかないかな。あ、踊り子の片手剣。
ああ、わかるようなわからないような。
うん、踊り子の片手剣。
え、魔戦とかは、魔戦に、なんか魔戦に、
魔戦、魔戦に、ああ、魔戦
でも全然イメージできないや、他の武器を持ってるのが。
ああ、まあね、魔戦に槍。
わからなくもないかな。属性耐性低下もできるし。槍はありかも。なんか今回のさ、そのバージョン 5.1 で、その追加されたその新スキルラインって、そのこの職業にこの武器っていうイメージじゃなくて、なんか なんていうの、そのこのなんか盗賊はスタンだからスタンをさせるハンマーを持たせようみたいなので、ちょっとこう追加されてる感はあるから、なんかその魔戦に槍がちょっとミスマッ、なんかイメージ的にミスマッチだと思われても、まあ ないことはないかもね。
それこそね、まあ前も言いましたけどもね、あの、それこそカマスタがそうじゃないですか。俺のイメージだと、イメージで見ればレンジャーにカマじゃないのって、ね、あったけども、実際はそういうね、そういうことはなかったから、まあね、まあ性能とかそういう特色を考えて、まあ今後も追加されていくんでしょうね。
なんかオフレコのつもりだったけど普通に喋ってしまったな。
普通にあのカット しないです。
はい。
んなところですかね。 だね。
かな？はい。
うん。まあ、とはいえね、まあ、まだね、始まったばっかりっちゃばっかりですからね。
うんうん。うん、
まあ、今後もちょっといろんな場面で、触ってみてね、ちょっと思うところあれば、またどっかの場面でちょっと喋っていきたいな、という感じにしましょう。
うん、はい。ね、まだ聖守護者も確か、2月じゃない、3月かな、うん、に来るから、それでもしかしたら、オカマスパガーとか、ハンマー盗賊がっていうのもあるかもしれないしね。
うん、ああ、そうだね。こう、スタン効果がよく効く敵ですとかね。
うん。
うん。なるかもしれないしね。
うん、うん、
うん。はい。では、最後の方なんですけども、ちょっとインフォメーションちょっとお話ししましょうか。
はい。
はい。現在ですね、アストルティアクイーン総選挙。
はい。
はい、アストルティアクイーン総選挙が、開催しておりますね、2月4日から2月13日までということで、
うん、あ、もう終わっちゃうじゃん。
まあ、これも配信、うん、してる頃には終わってますね、うん、あのさ、なんかさ、何人かの人、はい、なんか中華っぽいさ格好してるけどさ、それこれ？
そうそうそうそうそう、ま、やってないの？
やってないね。だから、
めっちゃ衣装いいのに。
あれ中華版ドラクエで終わったはずだよな。あれって思ってた。うん。ということで、やってないですけど、何がどういいの？
なんか、女の子のその、衣装が可愛い。
衣装。出てる人たちですか？
いやいやいや、そのバレンタインのイベントでもらえる、その衣装、レンタル衣装がすごい可愛い。その中華っぽいやつ。
なんか中華っぽい格好してるの、だいたいプクリップの人しか見てないからさ。ちょっとわかんないです。あ、そうなのね。
可愛いから私、結構着てる。
あ、そうなの。あ、そっか。あ、ごめん、ちゃんと見てなかったわ。
いいですよ。
まあ、ちょっと、今日、収録日時が2月11日なんで、まあ、まだ、時間はあるんでね。
うん。イベントのクエスト最後までクリアしなくても、その衣装券は、確か、もう序盤でもらえた気がする。だから、その衣装をちょっと着てみたいぐらいなら、もうその、ほんと、ミローレさんだっけ？ミローレさんに話しかけるぐらいで着れますよ。まあ、ぜひ投票までしてほしいですけど。
ただ、衣装、かさばるかなっていうちょっとね、あれもあるんだ
けど。レンタル衣装は、かさばらないですよ。
あれって、あ、そっかそっかそっか。
うん、うん。
じゃあいいや。そっかそっか。わかりました。ちょっと覗いてみます。
はい。
はい。そして次、久々なのかな、このローソンとまたドラクエ10キャンペーンやってますね。
1年ぶりぐらい、
うん。うん。ちょっとこれ概要ちょっと読んでもらおうかな。
ちょっと待ってください。
はいよ。
広場行ったら乗ってます？
乗ってますよ。
あった。これか。ローソンとドラゴンクエスト10キャンペーン開催ってやつですね。
はい。
はい。全国のローソンにて対象商品を購入して応募すると、ゲーム内で使えるアイテムが漏れなくもらえるキャンペーンを開催します。ということで、全国のローソンで、伊藤園、日清食品の対象商品を買って、応募フォームから応募すると、なんかその、スタンプがこう押されていくんですけど、その、まあ、景品、スタンプカードの景品の内容は、まあ、ホットヘッドホン、なんか耳当てみたいなの、とか、スノーソンカプセルっていう、なんか雪だるまのついてくんが、昔あったと思うんですけど、それのちょっとこう、ローソンのお店の服を着た、ついてくんが、 雪だるまがもらえますね、うん、あとはメタペアとか福引き券ですかね、
うん、
などなど、
これは対象商品を買ってでこれ何なんですか、こうレシートとかに書いてあるなんかポイントとかをサイトにぶち込むタイプってことかな、これ。
対象商品のお会計時に必ずポンタカードもしくは D ポイント会員 ID をご提示くださいってことなんで、多分そのポンタカードにそのポイントがついていって、なんかそれなんかポンタカードの ID とか番号とかでこうスタンプが押される感じなんじゃないですかね。
ああ、なんかよく
もしかすると
よくあのミッフィーちゃんとかそういうのなんかやってるよね、それのその手の。
ああそうかも、なんかレシートの下にスタンプ押されるやつでしょ。そうそう、
あのリラックマとかさ、
うん、
そういう的なやつだね。
それなのかな、と分かんないですけど、あのちゃんとカード出さないと意味ないっぽいんで、
ないってことですね、
うん、忘れないように
ね、うん、一応私もポンタカード持ってますんで、
うん、おお。
でちなみにちょっと対象商品ってなんやねんっていうことでちょっと確認をご紹介したいなと思うんですけども、あ、これちなみにいつからいつまでですか？
今ローソンのページ見てるんですけど、うん、エントリー期間が2月18日から3月16日ですね、
うんう
ん、はい、
うん、で、はい、対象商品なんですけども、1スタンプで、伊藤園の多いお茶6茶、玄米茶、リラックスジャスミンティー、あと生オレンジティー、エビアンですね。で、2スタンプだと、日清食品ですね、カップヌードルビッグ、シーフードヌードルビッグ、カレービッグ、チリトマトヌードルビッグ、UFO、焼きそば UFO 大盛り、全部大盛り系ですね、これね。
ああ、全部ビッグなんだ。
全部ビッグですね。これちょっと女性にはどうなんでしょうかね。食べきれるんでしょうか。
食べたことないけど、
ない
の？普通のでお腹いっぱいなるから。
じゃあちょっとお茶で攻めるしかないんでしょうかね、これね。
そうね、まあ、食べれないこともないと思うからもう、まあ、別にビッグでもいいけど、
うん、
はい、私はちなみにやりません、
うん、
これは
やらないの？お
やらないよ。
あ、そう、別に
コンビニでお茶も買わないし、うん、だってインスタント麺も買わないもん。
なんか欲しいアイテムもなく。
ないな
ぁ。そっかそっか。ちなみにね、このホットヘッドホンっていうのはあんまないですからね。こう、に、既存で。ヘッドホン関係って。
まあ確かに。
確かにないよね。そういう意味ではここちょっと面白いのかなぁなと思いますけどね。
あ、応募方法下にありましたよ。
下？ああ、ああ。あるね。
うん。ミフィちゃん形式ではどうやらなさそうな。
ないか。ステップ1。キャンペーンページにアクセスして、応募ページはこちらボタンをクリックしてください。ステップ2、ローソン ID とパスワードでログインし、キャンペーンマイページにエントリーしてください。ステップ3、ポンタカードまたは D ポイントカードをご提示の上、対象商品を購入してください。ステップ4、購入した商品の数に応じてマイページ上にスタンプが溜まってきます。スタンプ数はキャンペーンマイページで確認ができます。ステップ5、希望商品のスタンプが達したら応募ができます。応募するとアイテムコードが表示され、ゲーム内で使用できるアイテムがもらえますということですね。
うん、まあ、要するに、先に専用のサイトに、そのエントリーをしておかないといけないってことですね。買ってから その後で応募するみたいなのはできないみたいですね、
う
ん、
そういうことですね、
うんうん、
はい。あ、それからもうちょっとキャンペーンやってますね、リツイートして当てようということで、キャンペーン期間中にローソン公式ツイッターアカウントをフォローし、対象のキャンペーン予告ツイートをリツイートしていただくと、抽選で1名様にスライムフライパンをプレゼントですね、
うん、
これ、まあ、以前あのコンビニくじで景品だったスライムフライパンみたいですね。
うんうんうんうん、
あの私持ってますけど、
これ持ってるの？
持ってて今ベッドの下に置いてます。
使ったことは
ないです。自炊しないんで、ね、
ホットケーキ焼いてみたらいいのに
自炊しないんでね使えません。取っといてます。
これ欲しいけど、あ、まあ一人だもんな。
うん、あのあれ一つしかなかったかな。まあうん、そうそうそう、あのちょっとちっちゃいんですよ、思った、うんうん、思ったり。だからあれあれ、アルトニアのあれ行った時ある？
はいはい、うん、そのぐらい。
そう、そのぐらいです大体。
横幅19センチ、長さが 32.5、 持ち手含むだから
小さい。
そんな言うほどちっちゃくなくないですか？
え？あ、そう？ね、
今出してる。
今出そうか。結構埋もれちゃってるからな。
はい、そんな無理して出さなくていいですよ。
あ、そう。なんかちっちゃかった思い出があるんだよね。あ。あ、ごめん、出てこない。うん。まあ。
はい、はい、大丈夫です。
うん、はい、ちっちゃかった覚えがあります。うん。というのもちょっとやっておりましたんで、よろしければチェックしてみてはいかがでしょうか、というところです。
はい。
けどさ、このヘッドホンさ、ちょっと思ったんだけどさ。
うん。
耳当てじゃん。
うん。
これ、プクリポにはどうなの？ちゃんと耳
に当たる。耳じゃないところに当たるんですよ。
そういうことですか？ちゃんと耳に当ててほしいんですけど、
当たりません。
当たりませんか。ああ、
当たりません。
なるほど、ちょっとそこを期待してたんですが、はい、うん、といったところですね、
うん、でローソンのキャンペーンもう一個ありますよね、
うん、もう一個何でしょうか。
春の冒険キャンペーン2020。
うん。
うん。このまま私読んでていいです？
どうぞ。
はい。ローソン限定で、何を読んだらいいのかな。ウェブマネー、5000円分のウェブマネーの、うん、カードが、ドラゴンクエスト10のバージョンの、イラストがこうプリントされたカードが、うん、ローソンに売ってます、
うん、
はい、でそれをギフトカードを買うと、その手続きをするとお買い物経験値400ポイントやらがもらえるみたいです、
うんうん、
はい。
これ、まあ、ローソン限定というのはちょっとポイントです。あ、ポイントつか、
あれ、うんうん、そうそう、
うん、要ですね。
近くにローソンあります？
うん、もちろんあるんですけど、
うん、
いつもね、あのこの手のさ、
うん、
キャンペーン始まる前とかそのあたりにね、俺も課金済みだったりしてね、もうちょっと早くやってるねかなっていう場面がようようあり、よくありますね、うん。だからまあ内容はとしてはすごくいいかなと思いますけどね。
うん。
まあできればこれの3000ポイント版があれば嬉しいなっていうのを思ったりしますけど。
ああ、まあ確かに5000円はちょっと大きい気はするよね。
そうそうそう。3000円ね、のね、あれ課金プラス、DQ でショップとかで買い物しなきゃ。うん、感じでしょ。まあ 次のね課金タイミングのあれにしてもいいとは思うけど、うん、まあね、うん、あでもああうんうんあそうかあ
うん
ね、
うん、
だ俺はちょっとタイミング的にはできないかな。
もうえ買うだけ買ってウェブマネーチャージしといたらいいじゃん、別にそんなすぐ使わなくても。うん、
あそっか、うん、なるほどね。うん、まあね、ローソンも結構ありますから、ちょっとよろしければ、うんうんうん、チェックしてみてはいかがでしょうかね。
うん、
はい、といったところですかね。で、最後の最後、もう一回、ご案内があります。2月18日火曜日21時から DQ10TV がございます。
うん、
内容といたしましては、安西先生によるミニ情報コーナーのほか、職人練習場を使った職人企画を行いますと。で、それからアストロティア調査隊や超バトルチャレンジもお楽しみということですね。うん、まあ、特別な新情報はなさそうですね。前も言いましたけどね。
うん、
ね、堀井さんはいらっしゃらないということですね。
ね、その職人のなんかもやるの？
みたいですね。
なんか今までの DQ10TV の中でその職人を紹介しますみたいなのってあんまりなかった気がするから、なんか珍しいなと思って。
うん、まあ練習場ができたから、まあそれにちなんでっていうことでしょうね。
なんかね、その公式の中でさ、その職人のうまいやり方みたいなのを紹介してしまうと、やっぱりそのなんかね、うん、価格に影響があるだろうから、そういうのはさすがにないと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかこういう練習場がありますよぐらいの紹介かな。
うん、まあ紹介兼ねて的なところなんでしょうけども、
うん、うん
うん、てか俺まだこれ練習場行った時ないですけど。
私もない。
あ、そうなの。どうすれば行けるのかちょっと聞きたかったんだけどね。
私も知りません。
あ、そうですか。なるほど、了解です。うん、
はい。
じゃあもう、最後の最後エンディングトークということで、ちょっと別の話しますか。
うん、
今日収録日がね2月11日ということで、今日はちょうどドラクエ4が発売されて30年
はぁ。
ドラクエ4はやったことはありますか？
あります、あります。スマホでやりましたよ。
あ、スマホで。おお。
うん、
最近やったのかな。
最近なのかな、2、3年ぐらい前かな。
あ、最近ですね。あ、
うん、最近なのね。2、3年前は最近だそうです。
最近かな。
そう、はい。
スマホでさ、ロープレイ大丈夫？
いや、私、なんか前も言った気がするけど、スマホでちまちまやるのは好きじゃないんだけど、まあ、なんか、セールだったのと、ドラクエ4を自分でやったことがなかったから、買ったかな。その、なんか他に、できるハードを持ってなくて。
あ、3DS なかったっけ？
あ、いや、持ってるけど、DS も嫌でさ。
そう。
テレビでやりたいの、テレビで。
あ
ー。なんかもう DS 版買うぐらいならもうスマホでいいや、みたいな。
おー、スマホと DS だったら DS じゃねえのかな。おー。そっか。どうですか、感想としては。
フォーって確かその仲間と会話ができたと思うんだけど、
うん、
なんかそれで延々と私も仲間と喋ってたな。もうなんかもうピサロがなんかもううるさいみたいなことを言う時があるんですよ。うん、なんかもう黙って歩けないのかみたいな。
あ、切れるんだ。
そうそうそうそうそう。なんかそれがすごい印象に残ってますね。どうでもいいところだけど。
まあね、でも名作ですよね。
いや、ただね、私スマホ版でやったって言ったじゃん。
うん。
でも、あの、スマホ版でやるってことは、その出先でやることが多くて、
うんうんうん、
音消してやってたんですよ。
うんうん。
これがめっちゃもったいなかったなって、後になって思いました。
ああ、そっか。音楽もね、名曲多いですからね。
ねえ。
ま、ちなみに、まあ、ちょっとこれ配信する頃には終わってるんですけども、あの、セールやってますね。
うん。
うん。33% オフの1220円で購入できるということですね。
うん。
あ、ちなみに俺ね、プレステ版でやりましたね。
あ、プレステもあるんだ。
プレステあるんですよ。あの、まあ、オリジナル版がファミコン版で。で、そっか。
うん、うん、そうだね。
うん。なんだよか、ドラクエ7が出たあたりだから、そんぐらい時に、4が、プレステ1が出て。
あー、なんかそんな気がしなくもないな。え、7ってプレステ2じゃなくて1ですよね。
1、1。
うんうんうんうん。
で、出て、だからこうシステム的がちょっと、システムがちょっとセブンっぽいんですよね。システムとかグラフィックとかなんかそういう。
あーなんか見たことあるかも。
うん。で、そこから何年かして DS 版が出て、というところですね。うんうん、で、まあ最近だとスマホでもできるっていうな、
うん。いや、もうさ、でも DS 版とかスマホ版とかいいから、もうなんかいい加減スイッチで全部出してほしい。
だ、そうなんですよね。もう、
123出てるじゃん。
うん、うん。シンプルな発想だと思うんですよね。普通に天空セットでさ、うん、まあパッケージでもいいですよ。出せばいいのにってね。うん。
まあなんかそう、なんかうまく、そう簡単にはいかない事情があるんでしょうね。なんか。
だから例えばね、他の、それこそね、今度タクトが出たりするから、こうね、新しい、ね、ドラクエのね、派生シリーズを優先したいがためにとか。
ああ、いやでも、タクトも割と楽しみかも、結構。
あ、そう。
なんか、あの、マス目上の、なんかこう、盤の上をモンスターを動かして戦うみたいなやつでしょ。
そうそうそう。
なんか、あの、FE もそんな感じじゃん。
エムブレム？
そうそうそうそう。
ああ
なんか、ね、それでなんか、そういう系のゲーム、私 FE が初めてだったんですけど、結構なんか面白い仕組みだなって思ったから、ああなんかそれと似た感じかなと思うと、割と楽しみかも。
なんか、ベータテストがあるみたいですよ。
あ、ほんと？
うん、チラッとどっかで見たけど。
ああ、応募したいなって言うけど、応募しないかもね。あの、ああなんかね、この間の流れからいくと。
ああ、はあ。なるほどね。
するかな。
うん。まあ、といったところで、まあ、今日、まあ、収録日、2月11日、今日はドラクエ4の、誕生日と、
で
したね。
うん。
まあ、これもどっかでね、タイミングでリメイク版も期待したいですね。
うん。
リメイクブラッシュアップ版。うん。ちょっと期待したいですね。はい。じゃあということで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。